生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎彩子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回ね、オスのちょっと癇癪持ちというのかそんなところから、カタリン先生がちょっとおかしいなと思い始めたところからですね。
はい、そうですね、というところで終わったわけですけれども、でですね、当時ですね、著名なですね、ウイルス学者ですね、のポーラ・ピタロー博士というのがですね、はい、カタリン先生が働いているこのテンプル大学に来てですね、講演してくれたらしいんですね。
はい。
で、ポーラ・ピタロー博士、彼女自身はですね、東側のチェコの出身でですね、東ヨーロッパのですね、ハンガリー出身のカタリン先生はですね、自己紹介をするとすぐ仲良くなったらしいんですね。はい、まあ、立場が似てたんでしょうね。
そうですね。
で、ポーラー先生はですね、ジョンホプキンス大学の教授でですね、はい、彼女のですね、ご自宅があるボルチモアまでですね、招待してくれまして、
うん、
で、研究室のメンバーも紹介してくれたりとか、うん、してくれたみたいです。
うん、
でですね、さらにですね、この研究室に来ないかっていうふうに誘ってくれたらしいんですね。
すごい
素敵な出会い。素敵な出会いですね、本当に。で、ポーラ先生がですね、女性研究者の支援にも力を入れていてくれたらしくてですね。で、まあ、彼女自身がやっぱりいろいろと苦労されたんだと思うんですよね。なので、
そうですね、女性同士ってことですもんね。
はい、そうですね。同じような立場のカタリン先生にも、非常に優しく寛大でですね。で、しかも、先ほどカタリンがですね、見つけた、はい、反応を引き起こすことを見つけたですね、インターフェロンですね。ウイルスに対する我々の体が持っている対抗措置ですけれども、はい、この分野ではですね、革新的な研究をされてた先生、らしくてですね。で、まあ、ポーラ先生の研究室に所属することはですね、カタリンにとってももう本当願ったり叶ったり、理想的なお話だったということで、1988年にですね、その申し出を受けて、転職をしようという形で動き始めたそうです。で、現在の雇い主ですね、スハドルニク博士ですね、はですね、それをですね、どっかで嗅ぎつけちゃったんですね。で、そして怒り狂ったみたいです。
はい、ああ、バレちゃった。やっぱ怒るんだ。
怒りまくったみたいですね。
はい、
で、まあ、彼の力のおかげでですね、J1 ビザが取れてましたので、
うん、
ですね、カタリンはですね、そこで2つの選択肢を突きつけられたらしいんですね。
はい。
一つは、このまま彼の研究室に残って働き続ける。
うん。
もう一つは、ビザを取り上げられて国外退去する。
はい、わあ、追放されちゃう。
追放されちゃうかもですね。で、カタリン先生ですね、もう鉄の意志ですよね。彼女は手段を探しました。
はい。
で、アメリカではですね、新しい職を得るためにはですね、同僚とか上司の推薦状が必要なんですね。僕も外資系の会社でですね、転職してるんで、アメリカの会社に入るときには、前の職場とか知り合いから推薦状を3人分集めてくれと言われるわけですけれど、
そういうのあるんだ。
俺大変なんですよ、日本の場合だと。まず、推薦状を書いてくれる人がですね、なんか恐れて、いや、そんなん書きたくないっていう人がいたりとか、あと、そうですね、同じ業界の中でこっそり転職したいのに、誰かにバレたら誰かにまたバレるかもしれない。そこから回り回って自分の今所属してる会社にバレるかもしれないじゃないですか。そういうのもあるので、これ推薦状を書いてくれる人探すの大変なんですけれども、あたりの場合は、なぜ上司がですね、スハドルニック博士で反対してますから、入って
そう
くれ
で
る
す
わ
よ
けないで
ね。
すよね。で、他にもですね、彼女が外に出ないようにするためにですね、スハドルニック博士ボスはですね、様々な嫌がらせをしたみたいですね。で、例えばですね、過去の投稿論文ですね、からですね、彼女の名前を消すとかですね、
論文を。
論文のから名前を消すですね。それとかですね、新しく雇ってくれるって言っているですね、ポーラ博士の方にですね、所属するジョン・ホプキンス大学にですね、カタリンは亡命者だっていうですね、嘘の連絡をして、入
ひ
国
ど
管
い。
理局にもそういう連絡をしたみたいですね。
ちょっと
で、
サドルニング博士が悪者に見えてきた。
いやー、これもうどう考えても悪者ですね。
受け入れてくれたのはありがたいけども。
ですね。アメリカのチャンスくれたのはありがたいけれども、本当にこんなことするんだっていう感じですね。で、彼女はですね、ただもう推薦状を取るためにとにかく頑張ったんですね。まあ、スハドルニック博士が書いてくれるわけないんで、ただですね、彼とトラブルになったことがある研究者っていうのはかなり多かったみたいなんですね。
やっぱ多かったんだ。
で、事情を説明するとですね、いろんな人が同情してくれてですね。
ああ、よかった。
で、ポーラ先生のところに入ることは無理だったんですけれども、米国軍のですね、保健大学にですね、研究員として雇用してもらえることになったんですね。で、そのおかげでですね、H1 ビザっていうですね、ビザを取得できて、アメリカに留まれることができました。
いや、よかった。
まあ、これでですね、晴れてスハドルニック博士の研究室、彼の、なんていうんですかね、パワハラから逃れることができるようになったわけでなんですけれども、問題は一つ出てきたんですね。それはですね、彼女はフィラデルフィアに住んでいてですね、その大学はワシントン DC 郊外のベセスダっていうところにあるんですね。ちょっと、愛子さんには、
今、
地
地
図を
図
見せ
が
てま
見え
すけ
て
れ
るん
ど
です
も
け
です
ど、
ね、
片道2時間半強。
そうですね。僕、ちなみに若い時に、ここをですね、自転車で走り抜けたこ
自転
とがあるんで、
車で。
カナダからコスタリカまで行ったんでですね、フィラデルフィアからワシントン DC の距離はですね、自転車では、なんとなくわかるんですけど、確か自転車でですね、3日ぐらいかけて行った気がしますね。
自転車で行くのも無謀すぎる距離な気もする。139マイル。ね、
そうですね。139。
日本
まあ、
の海
220
で。
キロですね。
10キロ。いや。
で、まあ、この距離ですね。彼女はですね、どうしたかっていうとですね、アメリカの運転免許を持ってなかったので、まず、運転免許を取りました。
取ったんだ。
取りました。で、それでですね、月曜日の朝3時に家を出ます。
おお、
で、
通った。
220キロを走ってですね、で、ハンガライージーの同僚のアパートに泊めてもらうことに住みました。で、いつもですね、リビングルームにですね、夜中入ってきて寝袋を広げて寝て、朝起きて片付けをして研究室に出勤するか。もう、本当に、その同僚の家には、寝るだけに帰るっていう感じですね。もう、後のほとんどを全て研究室で過ごして研究をするという、そういう生活ですね。
すごいなぁ。
で、
で、土日帰るって感じですかね。
そうですね。はい。で、まあ、たまにはですね、アパートに泊まらず、研究室に寝袋を広げて、そのまま寝るということもあったみたいですね。で、実験の準備しながらですね、ベーラと娘のスーザンのことを考えてですね、よく思ってたみたいです。一体私はここで何してるんだろうと。
ちょっとふと目が覚めた。
ですね。ただもう研究好きだったんですよね、きっとね、本当。で、早朝ですね、息抜きでですね、キャンプを走ったらしいんですね。キャンパスを、走りながらですね、まあ、ジョギングしながら、一体私はここで何してるんだろうってやっぱり思ったん
やっぱり思うんだ。
です。で、金曜日の午後にですね、車で自宅に帰るということですね。もう本当月曜日の早朝から金曜日の夜中、まあ午後まで、もうとにかく研究しまくって、それから週末家に帰るという生活を繰り返してたみたい。で、この生活してる間もですね、さらに、ちゃんと雇ってくれそうな人がいないかっていうのですね、手紙を書きまくったみたいなんですね。 で、それをですね、リスト化して、応募してから2週間後にですね、必ず電話をかけるようにしたんですね。
す
で、
ごい、もう執念ですね、もう。
本当執念ですね。で、ペンシルベニア大学に電話をかけたときにですね、研究室の秘書が言ったらしいんですけれども、確かに募集してたけれども、適正者がいなかったので、再募集をしますということで、カタリンはですね、そこで粘ったんですね。念のために確認してもらえませんか？私はカタリン・カリコですって言ってですね、で、その応募の書類をですね、再確認してもらったらしいんですね。で、そしたらですね、30分後に折り返しの電話があって、心臓学者のですね、エリオット・バーナさんですね。こちら、はカタリンと同じですね、当時34歳だったんですけれども、新しい研究室を立ち上げようとしてまして、面接をしてもらうことになったという形ですね。まあ、秘書が言ってたのは、ちょっと、まあ、本当だったんでしょうけど、そこで粘ったおかげでですね、あ、なんか、こいつ、改めて見直してみると面白いなってなったんだと思うんですよね。で、面接にこぎつけるということになりました。で、彼の面接にいたときにですね、実験ノートを見せてもらえないかって言われたらしいんですけれども、そのノートを見せたらですね、エリオットは、注意深くですね、そのノートをめくってですね、あるページで手を止めたんですね。そして、それは X 線フィルムの写真だったらしいんですけれども、ここでですね、ノーザンブロッティングっていう、まあ、手法がありまして、これは目的の RNA を見つけるための実験なんですけれども、これを見てですね、彼は感心したみたいなんですね。これ君がやったのって聞いたらしいです。で、カタリンはうなずいたんですね。はい、これは私がやりました。今からでもできますよっていう形。
これは脈ありだ。
そしてすぐに採用通知が届いたらしいんですね。
ああ、よかった。
ちなみにこのノーザンブロッティングっていうですね、実験をちょっと説明しますと、
はい。
まず、目的のサンプルですね。まあ、細胞だったりとか、まあ、もしくは動物実験から取り出してきた臓器だったりとか、うん、そういったものを、まあ、すりつぶしてですね。うん、で、まあ、細胞をすりつぶすとですね、主に3つの成分が出てきます。DNA と RNA と、あと、核酸ですね。で、それから、まあ、油とか、まあ、細胞膜とかがあるんで、まあ、あと、ゴミが出てきますけれども、で、この中からですね、RNA をまず取り出します。まあ、いろんな、バッファーと呼ばれる、まあ、いろんな溶液ですね、を加えたり、温浸したりとかってしながらですね、DNA とか、タンパク質とか、その他ゴミを取り除いていって、RNA だけにするわけですけれども、うん、この時にですね、やっぱり RNA、細胞の中にも RNA Sっていう RNA を壊してしまうものがたくさん含まれてますので、うん、振り潰したときに RNA S 出ちゃうんですよね。当たり前ですけれども。なので、これを作用させないようにしながら、RNA だけを取り出してこないといけないっていうので、まずそこがすごい難しいです。で、今はね、もう RNA を取るためのキットっていうのが売っててですね、RNA S 止めながら実験できるようなものっていうのが出てるんで、まあ、だいぶ楽になりましたけれども、この当時はもう本当に相当大変な実験になります。で、これを、電気栄導っていう手法を使ってですね、はい、まあ、RNA っていうのは、マイナスの電荷、確かマイナスの電荷が、DNA も RNA もマイナスの電荷があったんですけれども、これをですね、ゲルっていう、寒天、皆さんよく食べられる寒天ですね。
はい。
寒天は、アガロースゲルっていうふうな、まあ、ゲル状の、プルプルした塊になりますけれども、これ、これをですね、分子的に見ると、これゲルっていうのはですね、古い、小さな古い、もう本当分子古いっていうんですけれども、日本語で言うと、になってまして、で、障害物競争なんかでですね、はしごレースを思い出してほしいんですけれども、もう例えばですね、10メーター間隔ではしごを10個並べておきますっていうふうにしまして、で、用意ドンで走るとですね、ちっちゃな子は、どんどんどんどんはしごをくぐり抜けて一番最初にゴールします。で、大きな人はいろんなはしごにつっかえつっかえながらですね、やっとゴールできるっていう形になるので、RNA もですね、同じ形で、電気で流してやるとですね、
うんうん、
大きいのから小さいなものまで、順番に、下に小さな RNA、上に大きな RNA が残るっていう形で、順番に、 流れていく、うん、まあ、そういうふうな形で分かれてきます。で、ここに対して、ある特定の RNA にだけ引っ付く、プローブっていうものをですね、今度、作用させてやって、で、そのプローブにはですね、RI ですね、放射線で、ラベルをしておきます。まあ、放射線で目印をつけと、まあ、赤色で、色をつけるみたいな、そんな感じになりますけれども、それでですね、そのプローブをまず作用させてやるんですね、ゲルみたいに。まあ、ゲルというか、ゲルをまたちょっとメンブレンっていうのに移し取ってって、ちょっとまた作業が入るんですけど、まあ、ちょっとそこら辺は端折りますけれども。で、それでですね、プローブを作用させてやって、で、ひっついてないプローブはですね、ちょっと洗い流してやると、ひっついた、RNA にひっついたプローブだけが、その場に残ります。で、それを、エクセンフィルムを上にかざしてやってですね、どの位置で、まあ、その目的の RNA があったのかっていうのを見ることができるっていう、まあ、そういう実験手法になります。このあたり、ちょっと図を使って説明した方が分かりやすいんですけれども。
そうですね、実験一回した気がしたかな。めっちゃ難しいんですよね。すりつぶして、液体付けして、遠心分離して。
そうですね。遠心分離して、抽出して。
で、そう、電気映像で、こうね、小さいものがこう下がっていって、大きいものが。はい、でその数値がどうのこうので、これはきっとこれだろうみたいな。
そう、これが南米スペアだから、なんか目的のやつなのかな、どうかなみたいな。
うん、なんかなみたいな。で、マーカーつけて、こう、あるかな、なんかね、そう、そういうのとか。
今もっと簡単にですね、もう、DNA とか RNA とかもシーケンサーっていうのにかけちゃって、うんうんうん、もう配列から見てしまって、うんうん、あったねとかって言えるんで、今めちゃめちゃ楽なんですけど、まあそれとか。
そう。
リアルタイム PCR っていう手法で、PCR で増やしてやって、はい、まあ、コロナウイルスの検出でも使われた手法ですけれども、それで見るっていうこともできるんですけど、当時はもうこの、そういうのがなかったんでですね、ノーダンブロッティングやるしかないんですよね。めちゃめちゃこれ本当に、今、口で説明しただけでも多分、もう全然わかんないと思うんですけど、とにかく複雑です。
何をしてるんだって思うかもしれない。
工程がめっちゃ長いです。で、その長い工程の中で、RNA が壊れないようにしないといけないわけですよね。なので、このエクセンフィルムを見た瞬間に、あ、この実験できる人だっていうふうになるのは、もう本当至極当然というか素晴らしいわけですよね、この技術は。
エリオットっていう学者さんも、それがパッと分かったっていうのが、いいポイントですね。
そうですね、本当、もう本当、実験ノート持っていってて、よかったなって思いますよね。うんうんうん、そして、ついに採用されるというところですね。はい。はい、ちょっと、まあ、何を伝えたかったかというと、RNA 実験というのは、まあ、とにかく難しいんだよということですね。はい。
はい。
で、ペンシルベニア大学に、いよいよ職を見つけてですね、うん、で、ペンシルベニアに、まず移動しないといけないというところでですね、まあ、引っ越し先をベラと二人で探します。で、ペンシルベニアの郊外にですね、ある家を目につけたみたいなんですね。郊外の静かな通り沿いでですね、2階建てでですね、スーザンが遊べそうなですね、なだらかな坂のある広い芝生がある、そういうような、お庭があったという形で、うん、うん、これいいねというふうになりました。で、こちらですね、彼らの安月給でも手が出る価格だったんですね。ただし、家の中はボロボロだったみたいなんですね、うん。でもですね、カタリンは思ったそうです。大丈夫。はい、私の夫は何でも直せると。
ああ、本当だ。
で、ペンシルベニア大学で働き始めた日にですね、はい、住宅購入の契約書にサインをしたそうですね。はい、彼女はちっちゃい時にお父さんと一緒に家を作ってですね。
ああ、そうでしたね。
そして今度はですね、夫と一緒に家を作るというような、はい、はい、そんな感じになるわけですね。
また新しい生活がスタートですね。
そうですね、新しい生活がスタートします。で、メッセンジャー RNA 研究を始めます。
うん、
ですね、この新しいボスのエリオットなんですけれども、うん、プラスミ脳源というものをですね、研究テーマにしてたんですね。
血栓。
はい、そうですね、血栓ですね。あ、ご存知ですか。
はい。
僕ちょっと今回この単語初めて聞きました。いろいろ調べたんですけれども、 そうそう。血液の凝固の調整をするためのですね、まあ、重要な物質ということで、プラスミン脳原がですね、活性な前駆体で、必要に応じて活性型のプラスミンっていうのに変換されるという形ですね。で、プラスミンはですね、フィブリンを分解する酵素ですね。で、これがですね、血栓を溶解してくれるわけですね。なので、まあ、血栓ができちゃうといろいろ、まあ、血栓が脳に飛んで、死んじゃったりとかですね。
高速ですね。
あと心臓に飛んじゃって心筋梗塞になっちゃったりとかっていうことが起こりますので、まあ、血栓をコントロールするっていうのは非常に重要なんですけれども、それをですね、溶かしてくれる、まあ、非常に重要な要素がプラスミン脳原になります。で、ですね、手術を受けるとですね、この血栓っていうのは非常にできやすくなっちゃうんですけれども、そのですね、手術が開けた、を受けた後の、この血栓発症リスクを、減らしてやることができないかというのが、エリオットのですね、研究テーマですね。で、彼はですね、術後の部位にですね、このプラスミン脳原をですね、活性化させるためのタンパク質を作るために、その部分に、プラスミン脳原を、活性化させるタンパク質を作る DNA を送り込もうとしてたんですね。まあ、いわゆる DNA 治療の一種になります。これをですね、カタリンはですね、DNA じゃなくて RNA を送り込んではどうかということで提案をいたします。で、カタリンはですね、もう、RNA をその送り込むっていうのはハンガリーの時代からやってたことですので、できんじゃないかというふうに思っていたという形ですね。で、この当時ですね、1978年の、イリノイ大学の研究者たちがですね、メッセンジャー RNA をリポソームに包んで、マウスや人間の細胞に届けてタンパク質を作らせるというような実験にもうすでに成功してたみたいなので、まあ、前例もあるし、できるでしょうという形で、頑張ったですね。まずアイデア出しをしたっていうところですね。で、1989年に、リポソームよりもですね、はるかに効率的に遺伝子を届けてですね、リポフェクチンですね。前、リポソームのお話ししたときに、カタリンたちはそれが手に入らなかったから、牛の脳みそから、いろいろ頑張ってリポソームを作ったという話をさせていただきましたけれども、まあ、それよりもですね、もっと、簡単に、しかも効率よくですね、DNA とか RNA を届けることができるリポフェクチンというものがもうすでに開発されてました。で、まあ、これは脂質混合物質なんですけれども、で、それをですね、意図したタンパク質を作るための、メッセンジャーを RNA をですね、作るための技術っていうのもできてましたので、この2つを組み合わせてですね、で、あと PCR ももうすでに開発されてたということで、DNA を自由に作ることができるという形だったんでですね、以前よりずっと手軽にですね、簡単にメッセンジャー RNA の研究に着手できるような環境が整ってたというところで、まあ、それならできそうなんじゃないっていう形で、エリオットはですね、彼女のアイデアに興味を持ってくれたという形で、彼らがそのプロジェクトをスタートさせるということになります。で、ペンシルベニア大学でですね、カタリンが働き始めたところですね、ちょっと、まあ、環境が変わってしまうっていうですね、ことが起こってですね、ここから先はもう次回に回そうかな。ちょっと長くなりそうなんで、回します。まあ、今回はですね、まあ、エリオットのですね、研究テーマであるプラスミ脳原。これをですね、カタリンのアイデアでメッセンジャー RNA を送り込んでですね、で、それで、まあ、手術部位に、それを発生させて血栓が起こらないようにすることができないか。っていうですね、プロジェクトをやり始めようとした、その、まず、スタートラインに立ったというところですね、をお伝えさせていただきました。
はあ、すごい。もういろいろと転職転職ですけど、でもちょっとなんかね、こうやって片桐先生を評価してくれる方に出会えるっていうのは素晴らしいですよね。
そうですね。やっとなんかすごいいい方に出会ってですね、落ち着いた研究環境になったのかなと思いますね。
うんうん、ね、お家はきっと旦那さんが。
そうですね。旦那さんが何とかしてくれるし。
はい。じゃあまた次回はそっちのペンシルベニア大学での話を続くということですね。
はい。はいはい、すみません。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
次回も楽しみにしていてください。
はい。失礼します。